それではちょっと換気の方を2、3分ほどお願いいたします。それでは本日のメッセージ箇所になります聖書をお読みいたします。本日はマルコの福音書5章1節から20節です。と3版の聖書をお持ちの方は72ページ2017年版をお持ちの方は新約聖書の73ページになります。マルコの福音書5章1節から20節になります。それでは読みいたします。マルコの福音書5章1節から。こうして一行は湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて拝した。そして大声で叫んでいった。意図高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願していった。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。イエスはそれを許された。そこで汚れた霊どもは出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。豚を飼っていた人たちは逃げ出して町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。そしてイエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願した。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず、彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったのか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリスで地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。で、本日はこの箇所から悪霊からの解放者イエスと題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めます。天の主なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの御言葉に耳を傾けるこの時間が与えられていることを心から感謝をいたします。あなたの御言葉ですから、あなたが照らしてくださらなければ私たちには正しく理解することができないものです。どうかお一人お一人の心の内をご聖霊の光で照らしてくださり、あなたご自身が語りかけてくださるようにとお願いをいたします。この御言葉を握りしめて今週も皆で共に歩むことができるように導いてください。このひとときすべてを御手にお委ねします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。前回ですね、弟子たちが船に乗ったところ大きな嵐にあって沈みそうになってしまったんだということをご一緒に見たところでした。 しかしその弟子たちが乗っていた船にはイエス様が一緒に乗っていてくださったのです。それゆえ船が沈むということは決してありませんでした。イエス様が共にいてくださるならば、たとえどんなに大きな嵐にあったとしても、私たちは必ず目的地まで到着することができるんだということを教えられたところです。そして本日は目的地に到着しまして、ゲラサ人の地というところでの出来事が今日言われているところです。イエス様はここゲラサ人の地において悪霊に支配されて非常に苦しい目に遭っている、そして一人ぼっちで過ごしていた、そういう一人の人をその悪霊のご支配、悪霊の支配から解放してくださるということになります。子どもの質問の一番ですけれども、悪霊というのは本当に存在するものですか？悪霊は本当に存在していますか？答え、悪霊は存在して今も働いていると聖書はそのように教えているんです。例えば第一ペテロの5章8節をお読みしたいと思うんですけれども、今日はプロジェクターに入れてあります。第一ペテロ5章8節お読みします。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っていますと。悪魔が活動しているんだと言っています。悪魔っていうのは悪霊たちの頭のことですね。親分が悪魔になります。でもし悪霊悪魔というものが全く存在しないということになれば、本日の箇所は作り話ということになります。または昔の人だったので、精神的な病か何かを悪霊の働きと勘違いしてこの世に書いたんだということになってしまいます。いずれにしても悪魔悪霊がいないということになると、今日の話も私たちとは何の関係もない話なのだと、ただの遠い昔の出来事なんだということで終わってしまうんです。しかし私たちは聖書が真理の言葉であるということを信じているものです。悪霊の存在もあるということを受け入れます。それゆえ今日の聖書箇所も私たちへの言葉として共に聞いていくことができるということになります。もう一箇所、エペソ人への手紙2章の1節から2節にこのように書いてあります。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊、これ悪霊ですね、悪霊に従って歩んでいましたと、このようにエペソに言われているんですね。イエス様を信じる以前の私たちもまた悪霊に従って歩んでいたんだとここには言われているんです。これは信じられないことかもしれませんけれども、救われて神様のご支配の中に入っていないならば、やはりその人は悪霊の支配の中にあるんだと、こう聖書は教えるわけです。自分ではそれが分からなかったとしても、私たちも同じです。以前は悪霊の支配の中をこう歩んでいたんだと言われています。それゆえ本日のこの悪霊に疲れた人の話も私たちはとても他人事ではない、非常に関係のある話だということがわかるんですね。私たちが今住んでいるこの日本という国は、非常に物質的な社会、科学的な社会になっています。それゆえこういう悪霊の働き、悪魔の働きというのは目には見えにくくなっている状態だなと思うんです。一方で例えば東南アジアであるとかアフリカであるとか、そういうところでは未だにその呪術とかシャーマニズムという、そういうことが盛んに行われているそうなんですね。 現地の宣教師の先生のお話を聞くと、やはり今でも悪霊に支配されるということが、まあ、起こっているんだと、そういうことを聞くことがあります。悪霊の働きを見ないで無視するというのは非常に危険なことです。一方で悪霊に近づいていくこと、オカルトとか占いとか呪術的なことに近づいていくということも大変危険なことになります。この両方を私たちは気をつけていきたいと思うんですね。本日は悪霊に支配されて大変苦しんでいる人をイエス様が解放してくださいます。今日はここから悪霊の支配というのは一体どういうものなのかということ、そして悪霊に支配されないためには私たちはどのようにすればよいのかということ、悪霊の支配とはどういうものなのか、また悪霊に支配されないためにはどうしたらよいのか、こういうことを一緒に教えられていきたいなと、そのように考えているところです。それでは1節と2節をもう一度お読みしたいと思います。マルコ5章1節と2節、もう一度読みいたします。こうして一行は湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えたと言われています。イエス様と弟子たちが嵐の海を渡り切ってゲラサ人の地に着きました。するとすぐにそこに汚れた霊に疲れた人がこう出てきたのだと言われています。で、本日はここから悪霊に支配されたこの人がどういう状況であったのか、そのことを3つご一緒に確認したいと願っています。悪霊に支配された人のこの状態を3つ確認したいと思います。まず1つ目の特徴は、彼は墓場に住んでいたと言われています。つまりこれは家族から引き離されて、また社会からも分断されて、彼は一人孤独の中を生きていたということを表しています。悪霊というのは私たちの人間関係が破壊されることを望むものです。また悪霊というのは私たち同士だけではない、私たちと神様との関係が破壊されることを望むものです。そして悪霊は墓場という場所にいたということですから、人に拝まれることを好んでいく、また人々から恐れられることを好んでいく、そのような特徴が悪霊にはあるのだということがここから分かります。彼はすべての関係を破壊されて一人墓場で暮らしていたということなんです。二つ目の特徴です。悪霊に疲れた人の二つ目の特徴は、この人は何をもってしても縛ることができなかった、何をもってしても縛ることができなかったと言われていることです。4節にそのことが言われているんですね。4節をお読みします。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかったと言われています。悪霊の支配、悪霊の力というのは非常に強いものですから、この世の力では完全に縛り上げるということはできません。例えば現代においても法律であるとか教育であるとか、ある程度私たちの悪をこう縛る、正すことのできる働きが私たちには与えられていると思います。しかし、どんなに教育があっても、どんなに法律があっても、犯罪や不正、争いというものが全てなくなることはないということを私たちはよくよく知っています。 また私たち自身の中の罪ということを考えても、この世の何かによって完全にこれを抑えることはできないということも私たちはよくよく知っています。この人も同じでした。鎖を持ってしても、足かせを持ってしても、誰にもその悪霊の働きを抑えることができなかったのだとここに言われています。3つ目の彼の特徴はですね、彼は怒りと絶望に満たされていたということなんです。怒りと絶望に満たされていました。5節にこのことが言われています。5節、それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのであると。彼は叫び続けて、そして自分の体を傷つけていました。悪霊は私たちから生きる喜びを奪い去り、絶望感を抱かせるものです。悪霊は私たちの価値、生きる意味というものを見失わせて、自分を傷つけるようにさせるものです。この人は苦しみの中で、また怒りの中で、どうにもできない思いを抱えて、ただただ昼も夜も叫び続けるしかありませんでした。この3つの特徴、孤独の中にあるということ、抑えることが、誰にも抑えることができないということ、そして怒りと絶望の中にあるということ、これは何も私たちと全く無関係なことではないと思うんですね。現代にも神様との関係が壊れてしまうことによって、人間関係が壊されてしまっていること、孤独の中で苦しんでいる人々が大勢いらっしゃるということを私たちはよくよく知っています。また法律や教育ではどうしても抑えることができずに、犯罪に及んでしまうという、そういうことも起こっています。そしておそらく誰もが怒りを抱えたり、また絶望感を抱えながら生きている今の世の中ではないでしょうか。自分の価値を見出すことができない、自己嫌悪に支配されてしまう、ひどい場合には自ら命を絶ってしまうということすら今の世界には起きているわけです。まさに悪霊は私たちを支配して滅ぼそうとしているんだということがよくわかると思います。創世記の4章にですね、カインとアベルのお話が出てくるのを皆さんもご存知だと思います。少しどういう話だったかというと、お兄さんのカインですね、自分の捧げ物が神様に受け入れられなかったと、そして弟は受け入れられたと、お兄さんのカインは非常にそのことに怒って、弟のアベルを憎んでいくわけです。でその時に神様が言われたカインに対する言葉がこれですね。創世記4章7節、神様このようにお兄さんのカインに言われました。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられると、しかしもし良いことをしてないのであれば、戸口で罪が待ち伏せしていると、罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない、とこう神様は言われたんです。でここに、戸口で罪が待ち伏せしていると、罪があなたを恋したっていると言われています。もちろん罪というのは生きているものではありませんので、これは悪魔の働きのことを比喩的に表している言葉になります。私たちは罪の思いがどうしても心の中に生じてくることがありますけれども、その思いをカインのように手放すことなく心の中で温め続けていくならば、その罪を足がかりにして悪魔が働きかけてくるんだと、そのようにここでは言われているんですね。それゆえ悪霊の支配というのは何も世の中の人々だけのことではありません。クリスチャンであっても 罪を持つということはもちろんありますので、それを手放さないで悔い改めないで居続けるならば、やはり悪霊の支配、悪霊の虜に陥ってしまうんだということなのです。おそらくこの本日のゲラサ人も何らかの罪を抱え続けていたのではないかなと思われるんです。またここは異教の地、ゲラサ人の異教の地ということになりますので、おそらく彼は偶像礼拝にも関わっていたのだと思うんですね。そんな中でこの人はいつの間にかこのレギオンと呼ばれる大勢の悪魔に、悪霊に支配されていくことになってしまった、そのように考えることができるのです。6節から8節を読みします。6節から8節。彼は遠くからイエスを見つけ走ってきて拝した。7節。そして大声で叫んでいた。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。神によってお願いします。私を苦しめないでください。イエスが汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。ここで子どもの質問の2番ですけれども、悪霊はイエス様の足元にひれ伏して神の子イエスと告白しています。これは私たちの信仰と同じものでしょうか。答えはこれは違いますね。悪霊はイエス様を知ってはいました。イエス様が神の子ということを知ってはいました。しかし悪霊というのはイエス様に信頼するということはないので、私たちの信仰とは違うものになります。このことがヤコブの手紙の2章19節にこう説明されていますね。ヤコブの手紙2章19節。あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもも信じて身震いしています、とこう言われていますね。これが悪霊にとっての信じるということです。神がいるんだということは分かっているけれども信頼はしていないということですね。私たちの信仰はイエス様の存在を信じるということだけではありません。私たちはイエス様に信頼してイエス様から罪の許しをいただく、そのような信仰を持っています。それゆえ私たちは罪許されて受け入れられたので、イエス様に感謝をしてイエス様を愛してイエス様に付き従っていくことができる、そのようなものとされています。しかし悪霊は罪許されるということがありませんので、彼らはイエス様を知ってはいるんですけれども、それはただただ裁きを恐れているということ、ここに言われている身震いしているんだということなんです。信じているという意味が全く違います。悪霊はイエス様にどうか私たちを苦しめないでくださいと、そのように懇願しました。しかしイエス様は悪霊にこの人から出て行けと命令されます。悪霊はイエス様のその命令を受けてこの人から追い出されて大勢の豚の群れへと移されていくことになりました。でこれは決して悪霊が自分からイエス様に従ったということではないんですね。イエス様の言葉には権威があるので、悪霊はイエス様に逆らうことができなかったということ、悪霊たちはやむなくイエス様の言う通りにしたということになるんです。イエス様の言葉には権威がありますので、どんな状態からもその人を解放することがおできになるということがここからわかるんです。私たちも同じだと思います。私たちはイエス様を信じてすでに救われたものです。しかしやはり未だにさまざまなことに縛られて、さまざまなことに支配されてしまうことがやはりあると思うんです。神様が喜ばない選択へと向かってしまうということが私たちであっても あります。例えば本日のこのゲラサ人のように誰かに対する怒りに縛られてしまったり、誰かに対する攻撃的な思いに支配されてしまうということが私たちにはあると思います。また今日のこの人のように自分を認めることができない、自分の価値を感じることができない、自虐的になってしまい自分を傷つけるとまではいかなくても神様が癒してくださるということを自ら拒んでしまうということももしかしたらあるかもしれません。またはこの人と同じように孤独感の中で一人ぼっちで生きているような気持ちになって誰をも信頼することができないのだと、本当の心を人にまた神様に開くことができないんだということもあるかもしれません。しかし本日聖書は私たちにこう告げるんです。イエス様の御言葉はどんなことからも私たちを解放することがおできになるのだということを教えています。このメッセージを私たちが受け取ったのであれば、これからもイエス様の御言葉に聞き続けていくということ、イエス様の御言葉に聞き従い続けていくということ、必ずイエス様が私たちをさまざまなことから解放してくださるんだと、そのことを信じ続けて歩んでいきたいと思うんですね。ヘブル人への手紙2章14節から15節にこのように言われているんです。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでしたと、このように言われています。イエス様は私たちを悪の働きから解放するために十字架にかかって死んでくださいました。この十字架の死をもう一度しっかりと受け取って、十字架の力というものを信じ直して何度でも歩み直していきたいなと思わされるところです。それでは15節から悪霊の解放の話を聞いて人々が集まってきます。15節から17節までお読みします。そしてイエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。16節見ていた人たちは悪霊に疲れた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願したと言われています。悪霊に疲れた人はイエス様によって解放されましたので、服を着て正気に帰ってそこに座っていました。つまりこれは本来あるべき状態、人間としての本当の姿に回復させていただいたということを表しています。イエス様は私たちが本当の自分を取り戻すこと、神様に作られた本当の姿になって、神様が用意してくださっている祝福の人生を生きることを願っておられます。またイエス様はそれを私たちにさせてくださるお方です。しかし町の人々の反応は意外なものだと思わないでしょうか。共に彼の解放を喜んでイエス様素晴らしいと感謝したということではなかったのです。町の人々は恐ろしくなってイエス様にこの地方から出ていてほしいと、どうか出て行ってくださいと懇願したと言われているんです。懇願したぐらいですから本当に恐ろしかったんですね。一体彼らは何をそんなに恐れたのでしょうか。まず一つ考えられることは、彼らは異教の民 偶像礼拝者だったということを先ほども申し上げましたので、自分たちが信じているものを捨てなければならないと、この恐れがあったのではないかとまず一つ考えられます。偶像を捨てるとなると当然祟りがあるのではないかとか、何か呪いを受けるのではないかと考えるんですね。それで恐れたということだと思われます。そして恐れのもう一つの理由、考えられることは、13節に言われていることですけれども、2000匹もの豚の群れがこう死んでしまったということになります。イエス様がこれ以上ここにいるとさらに損失を負うことになってくるのではないかと、つまり自分たちの生活が変えられてしまうのではないかと、そういう恐れが彼らの中にはあったのではないかと思われます。実はこの悪霊につかれた人だけではなくて、町の人々も同じように誤った価値観に支配されていた。それゆえ彼らは本当に喜ぶべきことを喜ぶことができなかった、本当に求めるべきことを求めていくことができなかった、非常に不自由な状態にあったということなのです。しかし一方で悪霊に疲れていた人はこう言うんですね。18節19節、彼はこう言います。18節、イエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったのかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いたと言われています。この人は悪霊から解放されることによって本当の自由を得ることができていました。本当の自由というのは、何かから解放されたときに好きなことをして自分の歩みをするということではありません。聖書の言う本当の自由というのは、解放されたなら今度は喜んでイエス様にお仕えしていくこと、また隣人に喜んでお仕えしていくこと、これが聖書の言う本当の自由ということになります。彼はイエス様にお供をしたいのだと、イエス様についていきたいんだ、イエス様のそばにいたいんだということを願いました。しかしイエス様はそうではないよと、あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさいと、これまでに失われてしまったものがたくさんあるでしょうと、まずはそれをもう一度やり直してあなたの人生を取り戻してきなさいと、そしてそこで恵みを分かち合って自分だけが救われるのではなくて、家族全体が、町全体が解放されていくようにしなさいと、そうイエス様は言われるんです。この人は自分の意思とは違いましたけれども、喜んでこのイエス様のご命令に従うことができました。つまり彼は本当に自由にされていたので、自分にも縛られることがない、ただただイエス様に喜んでお仕えし臨時にお仕えすることができるものとされていた。これが本当の解放を得た人の姿だということになります。マルコの福音書を読み進めていくと分かるんですけれども、7章31節に、今日は読みませんけど言われてるんですね。イエス様もう一度この地方を訪れることになります。後日その時には人々は、今日はイエス様を拒否しましたけれども、その時にはイエス様を人々が求めて大勢集まるようになったと、こう7章31節に行くと言われているんですね。彼がイエス様の御言葉、ご命令に忠実に従って行った結果として、そこに祝福が広げられていったんだということが、また後ほど明かしされていくことになるのです。 本日はここまで悪霊に支配されて本当に苦しんでいた孤独の中にいた人をイエス様が解放してくださったということをご一緒に見てきました。最後です。子どもの質問の3番、私たちが悪霊に支配されないためにはどうしたらよいでしょうか。私たちが悪霊の支配を受けないためにはどうしたらよいでしょうか。それはイエス様から離れないでイエス様の許しの中にとどまり続けるということになります。イエス様から離れずにイエス様の許しの中にとどまり続けるということで、先ほども申し上げた通り、私たち誰もが罪の思いを抱くものです。また罪を犯しやすいものです。その時に私たちはすぐに悔い改めの心を持ってイエス様のもとに立ち返って罪を許していただきたいと思うんです。そうするなら悪霊はその働く足場を失うことになりますので、私たちを支配することができなくなります。罪を犯しても何度でもイエス様のもとに立ち返り続けてイエス様に従い続けていくこと、これを続けていくならば私たちはやがては完全に罪と悪から解放されるものとなり、やがては御国に至るものとさせていただけるんだということになります。弟子たちはこれからあの恐ろしい湖をもう一度渡って帰っていくんですね。しかし今度は大丈夫でした。一切の権威を持っておられるイエス様が共におられるんだということを彼らが分かっていたので、安心して湖を渡って帰ることができたのではないかと思います。私たちも今週1週間イエス様から離れることなくイエス様に守られながら皆で歩み続けていきたいと、そのように願うところです。それではお祈りをして終わりにいたします。私たちの天の父なる神様、イエス様が私たちを悪霊の支配、あらゆる悪いことから解放して自由にしてくださるんだということを今日もう一度確認することができました。ありがとうございます。私たちイエス様の十字架によって自由にされたものですから、喜んでイエス様にお従いをして、また喜んで隣人を愛して本当の解放を味わっていくことができるように、これからも導き続けていてください。そしてこのいただいている祝福が私だけではなくて周りの方々にもどうか広げられていくことができるように、そのこともお願いをいたします。今週1週間の歩みをお一人お一人守り導いて、そしてあなたの祝福で満たし続けてくださるようにお願いをいたします。本日の御言葉に感謝をしてイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。